皆さんこんにちは。新刊ラジオ第472回4月9日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。最近ですね、マスコミで裁判員制度の話題をよく耳にしますけども、皆さん裁判員制度についてはどのくらいご存知でしょうか。知らない人のためにね、簡単に説明しますと、この裁判員制度というのは、国民が裁判員として刑事裁判に参加して、被告人が有罪か無罪か、また有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めていこうという制度です。アメリカの裁判もののドラマなんかでよく見てるね、陪審員のイメージといえばわかりやすいでしょうか。さてこの裁判員、どのくらいの確率で選ばれるのかといいますと、大体60人から70人に1人が、一生に一度は裁判員を経験すると言われているんだそうです。まあ、僕が学生の頃はだいたい一クラス3、40人ぐらいでしたから、まあ、例えば、まあ、皆さんも同じぐらいだと思いますから、あれですね、皆さんの同窓生の2クラスに1人は裁判員になるんですよと、そのぐらいの確率です。そしてこの裁判員、やりたいかやりたくないかをですね、国民を対象にアンケートを取ったところ、全体の 60% がやりたくないと答えているそうなんですね。まあ、確かにですね、責任のあるお勤めなので、まあ、物おじしてしまいそうな気もしますけども、皆さんはどう思いでしょうか。というわけで今回は裁判員制度についてのお話です。今回紹介する本は新潮新書より出ております井上薫著つぶせ裁判員制度という本です。はい、そうです、タイトルからわかると思うんですけども、裁判員制度に範囲を唱える本なんですね。私たちも実際に関わってくるこの裁判員制度、一体どのような問題点があるんでしょうか。というわけでそろそろ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。相川正義は真夏のある日、 A 警察署の豚箱の中で叫んでいた。
ふざけるな、何が第一号だ。
裁判員制度が実施され始めたのが平成21年5月。それから1年余り、この制度は欠陥だらけでトラブルが続発していた。その夏、相川は評議の秘密を漏らしたという容疑で突然逮捕されたのだった。
もともと仕事が忙しくて裁判員はやりたくなかったのですが、その理由での辞退は無理だと言われ、仕方なく、いやいやでもやる羽目になったんです。
事件は幼児3人が殺害された凶悪殺人事件。検察官は死刑を求刑し、被告人は無罪を主張。双方鋭く対立していた。
裁判のことはよくわかりませんが、証言を聞いているうちに被告人が犯人であることに疑問が残ったので、私は無罪派に属したのですが。
法廷を終え評議に入ったが、未だ有罪派と無罪派で意見は割れていた。そしていよいよ評決をすると、わずかに有罪派が上回り、これが判決となったのであった。
そういえばもうだいぶ前だけど、俺裁判員をやったんだよ。
へえ、あの裁判員？
そうそう、あの裁判員、有名な幼児殺人事件だったんだけどさ、俺ちょうどあれぐらいの子がいるだろ。もう聞いてるだけで辛かったよ。
そうか、大変だったな。それでどうだったの、裁判員のお勤めは。
何もかもが初めてで戸惑ってしまったよ。いろいろ説明はしてくれるんだけどさ、何しろ全てが初めての体験だし、それに仕事の時間を削っていやいや言ってるわけだし。
そうだよな。被告人とは顔を合わせるのか。
やっぱり顔を見られているわけだから、有罪にされたことで変に逆らみをされたら怖いなっていうのはあったよ。
そうだよな、被告とはいえ殺人犯だもんな。
でもさ、無罪を主張していたし、殺人犯とは思えないような人だったんだ。
でも結果は確か有罪で死刑だったよな。
そうなんだよ、俺は無実だと思って無実派に属したんだけどさ、結局一票差で有罪になったんだよね。
そうか。
裁判長は確かに分かりやすく親切に説明してくれたんだけど、何しろ法律や裁判のことを知らなすぎて、どこまで理解できたのか、どんな場合で法令が適用されるのかとか、 細かいことまで考えるとわからないことだらけで。
まあ俺たち一般市民は法律の専門家じゃないもんな。わからないこともあるだろうよ。
俺は今でも無罪が正しいと思ってるんだけどな。まあ何はともあれ大変なお勤めだったよ。誰だこんな朝から。
ドアを開けると警視庁を名乗る男が二人でんと立っていた。
あの何か。
逮捕状をこちらに見せている。
え、俺に裁判の評議を漏らした疑いがかかってるって。そんなバカな。あんなの職後のヨタ話ってちょっと話しただけだぞ。おい腕を掴むな。話せ。俺は何も悪いことなんかしていない。話せ。
一度裁判員を務めると秘密保持の責任を一生涯背負うことになる。秘密を漏らした場合の罪は懲役刑にもなりうる。一方裁判官が評議の秘密を漏らしても特に罰則はない。現にこの事件の裁判官はその後引退し、マスコミのインタビューにまで答えているというのにお咎めなしである。はい、というわけで裁判員を務めた男性のドラマをお聞きいただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。今のドラマはですね、あの本を元にして作ったんですけども、実際この本の中でもですね、あの著者のこの物語風の創作なんかもありまして、かなりですね皆さんにその知識をその知る上で導入をスムーズにしてくれています。ではですね、今流したドラマに出てきた問題点、これをね一つずつ振り返ってみましょう。まずはこちらです。
もともと仕事が忙しくて裁判員はやりたくなかったのですが、その理由での辞退は無理だと言われ、仕方なくいやいやでもやる羽目になったんです。
はい、まずこんな意見だったんですけども、裁判員は一部の例外を除いて強制的な参加を求められます。裁判員をやりたくない人を強制的に参加させることは、意に反する区役を課すものとして憲法違反ではないかという見方があるんですね。ちなみに、その一部の例外を除いての一部の例外というのは、まあ、重い疾病や障害、同居家族の介護教育、5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人などなど、まあ、他にもね、いくつかあるんですけれども、つまり仕事や多忙という理由では簡単に辞退することはできないんだそうです。民意を反映させるためでもある裁判員制度なんですけども、そもそもですね、この意見を発する意思のない人にも無理やり従事させてしまうというのが、問題点じゃないだろうかというお話でした。続いての問題点はこちらです。
やっぱり顔を見られているわけだから、有罪にされたことで変な逆恨みをされたら怖いなっていうのはありました。
裁判員のその匿名性とか安全性の確保というのは大丈夫なのかという問題です。もちろんですね、裁判員の氏名などが公表されることはありませんけども、法廷に立つ以上この被告人と顔を合わせることにはなりますし、職場に休みを取るための申請では裁判員を務めることというのを、ね、申し出なければいけないので、まあ、第三者に知られてしまうという可能性はあります。続いての問題点はこちらです。
法律や裁判のことを知らなすぎてどこまで理解できたのか、どんな場合で法令が適用されるのかわからないことだらけでした。
誤判、つまり間違って裁判というか判決を下してしまうという恐れですね。特にですね、裁判員は刑事事件に参加するので、死刑とかですね、長期にわたる懲役刑などね、かなり量刑の重いものを判断することがままあるんだそうです。自分たちの判決で被告人の運命が決まるというこの責任のプレッシャーもさることながら、法律の素人が多少の説明を受けただけでこの司法の肝を握ってしまってよいのかという問題提起でした。こちらの、ね、最後のところがこの本の、ね、肝となる主張ですね。詳しくは、ね、この本の4章で解説されています。 まあですね、いくらかこう丁寧にこの法律を説明してくれるとはいえ、まあ、法律の解釈の仕方なんかについてはですね、この裁判官がですね、司法試験とかね、またいろんなその研究を経て、まあ、何年も勉強してきたことなので、まあ、素人がいきなりやれと言われてもね、このうまくいくかどうかは疑問があると思います。司法の常識は一般の非常識なんていうね言葉もありましたけども、合理性のある差別はすべきであるなんていう常識もあるんだそうです。はい、というわけで以上、このつぶせ裁判員制度の内容を少しずつ紹介してきましたけども、皆さんね、これを聞いて裁判員制度に関する意見はどうでしょうか。僕個人としてはですね、反対する意見を持ってほしいというわけではなくて、裁判員制度に興味を持っていただければ幸いです。平成21年の5月までにスタートする予定とのことなんですけれども、もうね、本当にこれあっという間に始まってしまうと思うので、報道とかね、社会的にはかなり推進派の意見は強いようなんですけども、この本でね、かなり反対意見を出しておりますので、まあ、賛成反対両方の意見を取り入れて、自分の頭でぜひこの裁判員制度考えてみてください。本当、一言じゃない時期がそろそろ来ます。というわけで、書籍情報です。つぶせ裁判員制度、井上薫著、新潮新書より定価680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。新刊ラジオをお聞きの皆さんの中にはですね、結構政治経済に強い人がいても、司法関係には弱いなんていう人いるんじゃないでしょうか。僕もですね、やっぱ司法関係、その法律をね、すべて覚えているわけではないので、まあ、一般常識としてこれは悪いことだとか、一般道徳としてこういうことをしちゃいけないみたいなのは知ってますけれども、いざこの裁判員みたいな制度で、法廷で法律知識に基づいて人を裁きなさいと言われたら、できるかなっていうすごい怖いところです。で、個人的にはね、この裁判員制度、まあ、2割司法といってね、司法のね、要員がそもそも足りないという問題があるので、まあ、僕自身はね、そのやるべきやらないべき、まあ、どちらとも言えないんですけれども、まあ、実際ですね、人が人を裁く、この場合は国民が国民を裁くとなるんでしょうかね。そういった場面において、法律の知識がないにもかかわらず人を裁かなければいけないというのがちょっとプレッシャーではあります。皆さんはいかがでしょうか。本当ね、多分自分なんかその裁判員に選ばれないよと思ってるかもしれませんけども、結構ねランダムに選ばれちゃいますので、ぜひ他人事とは思わないでそろそろ勉強を始めた方がいいと思います。僕もね、扱うにあたってこの本だけじゃなくて他の本も実は読んだんですけども、難しいですねこの法律、というのが結論です。といったところでですね、まあ、ちょっと難しい内容の本なんですけども、これからの世の中知らなければいけないことなので、日本国民ならぜひ読んでおいてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。